休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、
はい、
なんと、
うん、
事務所に、佐藤明さんがいらっしゃるということで、
はい、
じゃあその時に撮ろうと思ってですね、
そうですね。
今来ていただいて座ったところで、ちょっと説明も特になくですね、
はい、
スタートしてみました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回、うん、明さんが今日いらっしゃるというのを事前に聞いてはいなかったんですけど、
うんうん、
ちょうどですね、第25回の勉強会をちょうど見返していて、うん、今日その話をしようかなと思ってたところで、明さんがいらっしゃるってこと、はい、これはもう、記者が撮ろうって思ってですね。
うん。
はい、撮り始めて見てみました。
はい。
はい。で、その前に、あれですかね。告知というか、あれなんですけど、うん、今日来ていただいたのは、来週末か、土曜日か、
うん、
21日の土曜日にある、販売力向上会議。
で、2017。
2017の打ち合わせで来ていただいた。
そうです、そうです。
はい。ちなみに、どういったお話を？
あ、そうですね。まだちょっと、最終的にかちっと決めてはいない、決まりきってはいないんですけれども、
はい。
まあ、まあ、僕がちょうどですね、
はい、
ブログの運営を始めて4年目に入ったんですけれども、
はい、
まあ、その中でですね、まあ、ひたすら検証をいろいろと繰り返してきたわけなんですけども、
はい、
まあ、そこをもとにですね、まあ、得られた成果から、まあ、これから、まあ、ビジネスオーナーが、まあ、温度メディアとかブログって今すごい流行ってるんですけど、
はい、
まあ、それをですね、どういうふうに運営していくのが一番いいかっていうところをですね、うん、お話ししていこうかなというのを今考えているところです。
はい。はい、
ブログでどうしたらいいのかとか、
はい、
本とかむちゃくちゃ出てるじゃないですか。
そうですね。
で、ネットで調べれば、
はい、
細かくいろんなその、なんていうんですか、うん、細かい文字の部分の、記号というか、プログラムというか、CSS ですか、
はいはいはいはい、
とかの、ここはこう変えましょうとか、いろんな細かいの全部出てる中で、
はい、
どれをどう学んで何を吸収していいかも、わかんない人いっぱいいると思うんですよね。うん、で、やっぱりそういう時には、実際にその場で結果が出てる人が、現時点で、行っている 施策を覚えてしまうのが一番効率よくて。
うん、そうですね。うん、
で、今回その販売力向上会議、それぞれみんなが、今実践して成果につながってい ることを、こう、それぞれが喋っていくわけじゃないですか。
はい、
で、その中でも、おそらく、参加される方150名ぐらい今いる中で、
はい、
多分その取り組みやすいそのブログなり、
うんうん、
メルマガなりというところを、はい、どうにかしたいなと思ってる人結構多いと思うんですよ、
はい、
集客反則において、
うんうんうん、
で、アキラさんはその中でのこうブログという非常に非常に大事なパートを担当しているということででしてね。
そうですね。
はい。
ちなみになんですけど、そのブログを書くと言っても、サイトって、まあ、いろんな種類があるじゃないですか。
はい。
それこそ、その、まあ、アキラさんのようにビジネス系の、ブログ、しっかり作られてるパターンもあれば、
うん、
その、趣味系のブログであったりとか、本当ブロガーさんみたいなブログタイプもあれば、あとは、まあ、トレンド記事みたいなのもあれば、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、今回お話しいただく、対象というか、こういった方に聞いていただきたいなっていうイメージっていうのはどの辺にあるんですかね？
そうですね。僕が対象としている方は、まあ、もう本当に僕と同じように、
はい、
もうすでにビジネスをされている方、うん、で、まあ、そんなに大きくない規模であっても、
はい、
まあ、今ビジネスをやってて、集客をもっといろいろと広げていきたい方とか、
はい、
あとは、まあ、そのお客さん、見込み客をどうやって集めるのかといったところで、
うん、
今結構やっぱ悩んでる方、ご相談結構多いので、
うんうん、
まあ、そういった方をですね、主な対象者として考えてます。
はい、うん、はい、あんまり聞いてしまうとね、当日の、楽しみが減ってしまうなっていうのもあるんですけど、じゃあ、一つだけ質問なんですけど、
はいはい、
一番多い悩みの相談っていうのは、どういった悩みなんですか？きっとその答えが当日、
はい、
教えていただけるのかなと思って。
そうですね。はい。まあ、一番やっぱり多いのは、
はい、
ブログ立ち上げた後に、
はい、
結局何一つ成果につながらないということで、 まあ、この後何をしたらいいんですかっていうところで、はい、本当に、はい、あの、立ち往生してしまっているっていう状態の方からのご相談が一番多いです。
なんかこう、ずっと書き続けてるけど、はい、反応がないみたいなこと。
そうですね。
あ、そういうことですね。
アクセス増えないし、お問い合わせ来ないし、はいはいはいはい、集客どころじゃないので、まずどうやったらここからいいんでしょうって言って。
ああ、なるほど。
見直し方からみたいなことでご相談いただくことは結構多いです、
ね。はいはいはい。
じゃあまあ、こう、ブログの悩みがね、どんどん消えて取り組めるんであれば、
はい、
あの、ブログの更新っていう風に考えれば、小学生でもできることだけれども、はい、続けていくことっていうのが非常にね、難しいと。
そうですね。
これ、アキラさんの方法を知って、やっぱ、あの、愚直にコツコツやるというね、
はい、
ここからそろそろ、あの、逃れる手段を探すのをやめようと、
はい、
やめていただきたいなと、いうのもね。で、まあ、アキラさんのブログとかこう、作った形だと、
はい、
あの、まあ、リスト取りとかあったりして、うんうん、そこから、メールマガジンで物を売っていくというふうになってる人も多いと思うんだけど、
はい、
これね、僕、昨日か一昨日だかまとめてたことがあって、
はい、
この前僕がこう、わーっといろいろ紹介して、そのディスカバリーアカデミーとかの、はい、販売してる時とか、その様子、周り、中にいる、コミュニティにいる人とか、
うん、
あとはその販売力向上会議の告知とか、はい、制約状況とか、うん、あと、他社のメルマガ教材を買いまくって、いろいろ見てみたりとか、したところですね、こう、なんかうまくいかない人の、はい、あの特徴っていうのが出てきたんですね。ついに。
はい。
ついにってほどでもないんだけれども、
はい、
あのね、うまくいかない人は、あの、いいですか、これいろいろ
言
って言って、
はい。
あの、知識はあるけど、成功イメージがないと。
おー。
なので、既存の知ってる価値パターンを優先しちゃうんですよ。
はいはい。
まあ、なんか、背取り、とりあえずやろう。
はいはい。
で、そっちやっていくうちにまたこっちがおろそかになるみたいな、
うん。
このパターンは結構多いな。うん。っていうのと、
はい、
あとは、打席に立つ回数が少ない。
うん、
あの、2、3通で諦めてしまう。
はいはい、
あ、やっぱ反応ないんだ、うん。みたいな。だけどやっぱりここは、20通送ってから落ち込むぐらいがいいのかなと、
うん。
っていうのも、あの、自分の読者さんなので、自分がいいと思っているものをに響かないんであれば、
はい、
極論解除してもらってもいいんじゃないかなというところで、うん、ここはもう自分自身がいいと思ってるんで伝えていかなきゃなんですよね。ガンガンガンガン。うん。まあ、打席に立つ回数が少ない。
はい。
あとは、あの、ここはまあしょうがない部分もあるけど、変化球の打ち方とか手札の幅が狭い。
はい、うん。
なんか真似てそれなりに投げちゃう。
はいはい。
うん。オリジナリティがないんで、極論誰でも書ける内容。
うん、
例えば、よくそのハウロンさんとか例に挙げるけど、
はい、
ハウロンさんはその会った時の出来事をいろいろ語る。で、人柄を語ってって商品の説明がないとか。
はい、
でも、その人を知れる機会が貴重なんで、うん、ハウロンさんのところからこう書くとか、いう人も多かったり、うん。あとはね、あの、これは僕も、時々あるんだけど、
はい、
動線が雑、
うん。
なんか、一気に詰め込みすぎちゃう。
はいはい、
あの、伝わりきらないのに、もう一通でムワーって書いて、
はい、
お申し込みはこちらと。
はい、
もう、これは自分と読者のこの温度差が激しいまま、いっちゃうんで、
うん、
なかなかこう焦りすぎというか、
うん、
やっぱしっかり、動線を作り込まなきゃいけない。
はい、
で、次。影響力の過信と。
はい。
例えば、何かしら小規模でも運営して、自分が主催で運営してれば、
うん、
その生徒さんなり何なりは、すごいなと思ってくれてる。
はい。
ことが、その、何過信につながってしまうというか。
はいはい。
だからこう、さらっと紹介する。
ああ。
でもさらっとじゃ伝わらないことも多いんで、うん、なかなかうまくいかない。胃の中の蛙みたいなことでもあるんだけれども、はい、こうなってる方も少なくはないな。
うん、
でこうなると本当マーケティングが雑になるんで、
はい、
本来発揮できる力を発揮しないまま終わっちゃうっていうところが。うん、あとは、ここもちょっとね、厳しい意見かもしれないけれども、
はい、
あの、こう、できる人間であるというプライドが邪魔をしている人もいるかなと。例えば、本気の売り込みはかっこ悪いとか、なんか必死になってこう、売る自分が嫌だとか。
はいはいはい。
うん。でも、それ言ってると、じゃあどこで本気になるのっていうところもあって、うん。一度こう、やりきった後に、ああ、やっぱこういうスタイルよりはとかで工夫していくのはいいけど、ね、ガッとやる経験がないと。うん。こういうのはちょっと邪魔しちゃってるのかなと。あとは、知った気になってしまってるっていうのはどの分野でも多いけれども、
はい。
なんか知った気になってるんで、学びが浅いんですよね。
はい。
あ、このメルマガ大体こんな感じかとか。なんかそんな学びぐらいしかしなくなって、うまくいってる人がなんでうまくいってるのかとかいう探求とかをしなくなるんで、伸びが低いというか、あんま伸びていかないっていうのも感じたことで。あとは、これもよくどっかで拾ったんだけど、リスト数が少ないとか、
はい、
リスト被りを理由にする方もいて、はい、でもこういう人って読者像をじゃあ頑張っても、意外と集まんなかったりして、うん、あの、リストがあるからこう制約するっていうのもあるんだけれども、うん、やっぱ上手いから制約するし読者も集まるというふうに置き換えないとなかなか伸びないのかなと、うん。はい。これね、あと5つぐらいあるんだけど言っていいですか？
はい。
はい。あとね、やっぱりこう向き合う姿勢の差。
はい。
で、なんだろう。例えば、販売力向上会議を例に挙げれば、
はい、
全員、講師陣とか他の人たちもビジネスで忙しい。
うん、
みんな忙しい中でも、やる人はやるじゃないですか、
うん。
やる人はやる、やらない人はでも忙しいを理由にしてしまうとか。だからこの向き合う姿勢で結構、集客の差は出るなっていう。
うん、
例えば、カンカンの場合だと、こう、レターをガッと作って、
はい、
このレター、まあ、そもそも3万円で開催する予定のレターだったわけだけれども、はい、でもそれをこう特典に変えてとか、
うん、
やっぱ手が込んでる、まあ、動線が丁寧というかね、こういう向き合う姿勢の差っていうのも、結構あるな。あとは、ちょっと話変わって、まあ、何を発信していいかわからないっていう人は、うん、僕の感覚だと学びすぎで、
はい、
正解を探しちゃうタイプに多い。型が欲しいとか、
うん。
でも、そもそも、僕とかメルマガ始めるときとマグマグとかで、
はい、
なんかみんなが始めようみたいな、
うんうん。
なんか結構自由だったんですよね、
うんうん。
で、自由の中でうまくいった人たちが、それを型っぽく見せていくという流れであって、うん
はい、
これがね、邪魔しちゃってるなと。
うん
あとは、こう、メルマガ以外を視野に入れてないというか、プッシュメディアってメルマガだけではないじゃないですか。
うんうんうん、
で、もしかしたら、ビジネス教材とか、セミナーとか、はい、そのメルマガで今は売れているけれども、
はい、
10年後は果たして、なんか LINE とか使ってる世代が伸びてきたら、
うん、
何のメディアが最適かは、ね、わかんなくなると思うんだよね。うん、そんな中で、その、あらゆるプッシュメディアの中で好きなものを使えばよくて、
うん、
なんかね、固執する必要もないかなと。メルマガでどうにかしなきゃとかね、
うん、
そう思わなくてもいいかな。で、もう一つは、その、メルマガで商品を売るとか、サービスを売るとか、紹介するとかを、
はい、
教えるビジネスとか、コンサル系とか、なんか決めつけちゃって。
はいはい、
メルマガで何かやる人はなんか教えるビジネスをしている人だとか、
うん、
コンサルティング系だとか、っていうわけでもなくて、やっぱ一緒に始めようでもいいわけだしね、
うん、
いつも言ってる通り、だから立ち位置の個室でできる幅が狭くなって、
うん、
っていうのが。で、あとは、そもそもメルマガで商品を購入したことがない人がやってもなかなか気持ちは理解できないんじゃないかなというのが、うん買う人の気持ちがわからないんで、なんかやってることは合ってるんだろうけど、なんかぼやけてるみたいな。なんか自分の中で違和感感じちゃうとか。うん。で、次は、まあ、最もそのアングラな、その論知の過剰派のイメージを持ってる人がいる。
はいはいはい。
いやー、だからちょっとメルマガは、 学びたいけど抵抗あるんですよね、みたいな。
あそことイメージしてるんです
か、ね、そう、そういうなんかイメージが
あるかもしれないですね。
あとはね、最後はもう、自分中心であったりとか、うん、自分の事業とか自分の利益のみに固執してる人はね、うん、やっぱりこう、応援されない、呼ばれない、誘われないみたいな。うん、で結果として利益が得るまでが遅いとか、うん。なんかそういうのがあるなぁと思って、そうそう、これね、やってる最中にね、
はい、
メルマガで結果を出る人を増やしたいと、うん。僕よりメルマガ上手い人なんていっぱいいるんですよ。文章上手い人もいっぱいいるけど、だけれども、その、ローンチ系無料オファーの影響力の方が強いみたいな。
うん、
なんかそっちに人が流れていく。で、自分が発信しても、絶対真っ当なことやってるはずなのに、なんかこう反応がないみたいな、
うん。
そういうのをね、少しでもこう、覆して反応が得れるような、なんか、サービスやりたいなと思ってこれ書き出してたんだけど、うん。そうだね。メルマガでその、上げる利益っていうのは、実際の金額以上に大きいってことも知ってもらいたいんですよね。その、つながりが生まれることに対して、つながりからいろいろ発生するとか。うん。だから情報発信をこう教えるビジネスという風に考えて、そのメルマガは教えなきゃいけないって思ってるっていうのはさっきも言ったけれども、かなりこう苦しくなる理由なのかなぁと、
うん。
そう、こういう調査を今年いっぱいやってい こうかなぁと思って、
いいですね。
で、まあどこまでを僕が潰していけるかわからないけど、
はい、
うん。そうそう。今はこうたまたまメルマガだけど、
はい、
そのブログに関しても、うん、いろいろ、こう、発掘していこうかなと思って。
はい。僕、ちょうど、聞きたかったんですけど、いいですかね。
はい、大丈夫。
まあ、これね、講義ね、内容で話されてた一部ではあるんですけど、さらっと言った部分で、
はい。
例えば、ブログ始めますってなった時に、その集客、自分のビジネスに関するビジネスブログを始めますって言った時に、一番最初にやることとして挙げられてたことが、要は、ターゲットであるとか、コンセプトを決めましょうっていうところだったじゃないですか。
はい。
で、まあ、すごい大事で、実際はこう、やり取りしてるときには、1ヶ月ぐらい時間かけて、探したりとかしてるんですけど、まあ今日はちょっと時間ないのでできないですけど、つってもう具体的な、じゃあどうやって記事書くかみたいな方がメインだったわけなんですけど、その、実際、教えられてる中で、どういったことを聞いたりしてるのかなっていうのは、普通に聞いてみたくてですね。
クライアントさんとの、
どう導いてるのかなっていうの
は。それは気になる。
はい。
そうですね。僕の場合は、まあ、事前にそのヒアリング用のシート、用意していて、
はい、
で、それに、いろいろと入力していただいたものを一緒に読み合わせしながら、進めるっていうのをいつもワークでやってるんですけども、
はいはいはい、
まあ、結構そのビジネス系で多いのが、うん、だいたいそのビジネスを始めるきっかけとなったのって、
うん、
過去の自分が、結構その自分、ターゲットだったりしたりとか、
はいはい、
何かしら自分がそのビジネス、もしくはそれに関するものがあったからこそ今があるっていうので、
うん、
そのビジネスにつながってる方ってやっぱすごく多いと感じたんですよ、
うん。
で、そうなった時に、やっぱりいざお客さんっていうのを探そうとか思った時に、
はい、
どうしても全然違うところ、なんかどっかいいところないかみたいな感じで探し始めてしまうんですけど、
うんうん、
実を言うとその過去の自分の経験とか、
うん、
あとどういったところで例えばその、これがいいと思ったとか、
はい、
あと、ここに踏み込むために、どういうことが自分の背中を押してくれたのかとか、
うん、
そういったことを結構やっぱり深掘りしていくと、
うん、
具体的なやっぱりターゲットっていうのが見えてくることがすごく多いんですよ。
うん、
なので、そういった形で割とその方の経験とか、
はいはい、
今までどうだったのかってところを結構掘っていくっていうのをやるのが、まあ、最初の段階でやってることですね。はい。
やってるそのビジネスの市場が狭すぎる場合とかどうするんですかね。
確かに。
僕はやめましょうっていつも言うけれども。
はい、
うん。
そうですね。まあ、そういう方も中にはやっぱりいらっしゃるんですけど、まあそういう時には、少し切り口変えて、その人が本当に何をしたいのか、その先に何をしたいのかっていうところを改めて、ちょっとまあビジネスとちょっとずれてきてしまうかもしれないですけども、
うんうん、
それ的にどういった、例えば、人材を見たいのかとか、どういったことを目標としているのかっていうところを聞いた上で、 ちょっと手段を変えた形でですね、はい、提案させていただくってこともあります。
じゃあ、例えば、アキラさんが運営されてるアップブログあるじゃないですか。はい、アップブログのコンセプトってどんなコンセプトなんですか？
そうですね。もともとは本当にただのノウハウ系だったんですよ。
はいはい、はい。
ずっとノウハウ系だったんですけども、うん、まあそれをやりながら結局のところ自分もそうだったように、うん、ノウハウを得たところで活用できなかったっていうのはやっぱり過去の自分であったんですよ、
経験上。
なのでやっぱりそこで詰まっている方にその先どのようにしていくことによって、うん、実際に自分のビジネスにつなげていくことができるのかっていうことを、うん、伝えていくっていうのが一つコンセプトとして今挙げているところです。うん、
あれだよね、こう、提案する側、
はい、
コンサルだったら、こう、解決できる糸口をいろいろ提案するっていうものだけれども、
はい、
本当にこう、コーチとしての要素っていうのはね、どう一歩じゃあ踏み出してもらうかみたいな、
はいはいはい、
大事になってるなっていうのはね、感じますね。
本当ですね。いやでも本当じゃないですか。それって。
で、ケンタが、その、ね、バックアップオプションのメンバーとかについていろいろ考えてるとき、
はいはい、
もう本当、コーチ業に近いようなね、
そう
ね部分もあったりね、どう踏み出してもらおうとか。
どう伝えようとか。
一人一人に投げかける言葉の変化をつけるとかね。
はい、
そう。でもそうして、行くってなると、はい、やっぱ大勢は見れないからね。
そうですね。
着実に結果を出していくってなると少数でね。いやいやいや。
参考になります。ですね。ターゲットじゃない、まあ、コンセプトを決めていくっていうのは、やっぱり過去の自分が一番わかりやすいですもんね。
そうですね。やっぱそこスタートが、やっぱり一番わかりやすいかなと思いますね。
なんか、
はい、
その、コアな部分、決めていくの、
はい、
大事、ターゲットとか、すごく大事で。で、でも、なんて言うんだろう、僕自身もそうだし、
はい、
今、コアが大事だって言ってる人たちもそうだけれども、がむしゃらにやってきてなんだよね、最初ね。意外と、僕の場合は考えてなかったしね。そんな中で必要性に気づくというか。で、果たしてだからそれが最初の取り掛かりの人たちの中で、必要だと感じてもらうにはじゃあどうするかっていうところが一つあるのかなと思いますけどね。100回前とかこれ今日振り返るんですか？
はい。100回前がちょうどなんですけど、名古屋でやった。
なんだろう。
金子さんの女メディアのセミナー。
ああ。
直前みたいな。
はいはいはい。
その、オンドメディアについての話だったんですよ。なので、ちょうどいいなって思いながらも、約2年前の回の話で、その当時は、まあ、今はいろいろと問題になってるような、キュレーションメディアとか、まだそんなに話題になってなく、むしろ、なんか、今ならいけるよね、みたいな話をしてる回だったんですよ。
そう、あの当時は、
はい。
ね、ランキングに上がってきてる記事、人気記事を合体させたようなものをドンと上げればガッと上がるっていう。
はい。その、要は外部リンクの評価、まあ外部評価か。メインから内部評価メインの方に変わってきたよみたいな話で、であれば、そのコンテンツによって順位って結構上がってっちゃうようになってきてるよねみたいな話だったわけですけど、で、それがまた、ある意味でね、最近問題にもなってる部分もあるわけじゃないですか。
そうだね。
これって、なんかすごい、なんか、結構いい面と悪い面があると思っていて、昔は外部リンクがすごい大事だっていうのが主流だったじゃないですか。だから、あんまり参入できなかったような気がするんですよね。その僕らのような個人が。組織としてやってる人たちがすごい強かったみたいな。で、外部、非リンクサービスとかいっぱいあったじゃないですか。ああいうのがないとなかなかみたいな雰囲気あったと思うんですけど、最近なんか個人のブロガーさんたちがすげえ上位にいますもんね。
そうですね。
はい。っていう流れの変化はすごいあるなと思ってるんですね。で、そこに対してアキラさんはどう考えてるのかとか聞いちゃおうとか思ってですね。たんですよ。
はいはいはい。
あ、これ、ここですか、はい、そうですね。僕が、まあ、いろいろと検証してきて、まあ、特に、去年から、はい、ブログを使った集客っていったところで、力をすごく入れてるんですけど、うん、やっぱそこで感じるのは、まあ、先ほどちょっとお話もされてたんですけど、はい、もう情報がもう溢れすぎちゃってて、うん、まあ、検索する人がもう情報浴びすぎてて、うん、もうなんか、普通の情報だと、もうなんかね、なんていうんですかね、価値を感じてもらえなくなってきてしまってるのかなってのが僕が感じたとこ、感じてるところなんですよ、今。
はいはい。
なので結局のところ、じゃあ結局それを知った後に自分がどうすればいいのって言ったところで、うん、その先がをもう知りたいっていうステップに来てるのかなと思うので、うんうん、まあ、そういった意味では、やっぱブロガーさんとかの記事がすごく上がりやすくなってるのは、はい、やっぱそれでどうなのっていう疑問に対してやっぱ答えてるじゃないですか、彼らって。やっぱもちろんそのネタの良さもすごくあるんですけど、
はい、
やっぱそこが一番、まあ、読者さんから見ても魅力を感じるところであり、うんうん、情報を取る価値があると思われてて、うん、まあ、時間をかけて読まれてるのかなっていうのが僕は思うところですね。
はい。
確かに。だからどのフィルターを通せば、はい、僕が伝えたいことを聞いてもらえるのかって考えてみてもいいのかなと思って、
うんうん、
まあ、僕と健太はこう、ポッドキャストっていう選択を取ったとか、
はい、
そういうのも一つだし、普通に記事に載せていくと、その他大勢ってもうその時点で思われるのであれば、
はいはい、
とか。で、じゃあまあ、PDF にしようが、もう今、あ、PDF ね。
ああ、はいはいはい。
ま
あ、
どれだけ価値の薄いものでも高いものでも一緒くたに、あ、PDF か、と思われたりとか。うん、だからそういう意味では変化球の一つが、Amazon の電子出版とかもそうだったんだろうけれども、はい、その、伝え方ね。のフィルターっていうのはなんか模索していきたいなと思いますけどね。はい。
そうですね。ありがとうございます。
で、ですね。
そうですね。やっぱその、2年前と同じことを言ってるなとは思うんですけど、やっぱり、逃げちゃいけないよねと。
うん。
そうです
ね。
はい。アクセスを。作っていくことから目を背けちゃいけないなというのは、うん、散々言ってきてることですけど、でも、まあ、うん、やっぱそうですよね。
そうですね、うん。
ますますそうな感じがしますし、うん、本当、まあ、2年前は、まあ、今ならこの方法でいけるね、みたいな話をしてたわけですけど、まあ、2年経って、まあ、実際、方法はちょっと変わったじゃないですか。
はい。
でも、実際まだまだ個人で全然いける、方法論ってたくさんあるので、
うん、
そういうものをですね、21日、お聞きできるのが楽しみだなという話ですかね。
はい。なんか、やっぱり、未来を考えていくと、
はい、
あと、一ユーザーとしてネットで見ていると、
はい、
専門家の話の方がやっぱ耳を傾けるというか、見るのはもう間違いない。
はいはいはい。
ですよね。
うん、
だから誰が書いているかは、どんどん見られていくと思うし、
うん、
そうあるべきだと思うし、
そうですね、
で、その誰っていうのは別に本名じゃなくてキャラが立ってても、
そ
う、特徴はあると思うんだけれども、うんうん、どんどん発信していくことが、
はい、
読まれづらくなると思うんです、これから先、
うん、
ゼロから始める人は、
はい。
今のうちとはすごく思うけどね、うん、どんどんどんどんより専門的な人の記事が生き残っていくと思うんですよ。うん。うん、じゃなければ、そうだね。僕だったら、そういうのが残ってほしいと思うし、はい、みんなもそういうのが、ユーザビリティとかね、考えると、そういうのが残るべきというかね。
はい。
うん。なので、今のうちに、しっかりこう、自分の専門性を高めるであり、
うん、
キャラを高めるであり、
うん、
うん、やっていかないといけないんじゃないかなと。
うん。
うん、
そうですね。
はい。
また、今、ふと思い出したんですけど、アキラさんの、この前セミナーの時にもおっしゃってた話で、心に残ってるのが、その、結局、書き手としては本当は、なんか、言いたいことを伝えたいみたいな側面もあるじゃないですか。ただ、読者としては、情報を知りたいだけじゃないですか。っていうところの、どうマッチングさせていくかみたいなところ、すごい課題だなと思ってて。
アキラさんみたいに最初はその、検索エンジンからこう誘導していって、
はい、
その中で、その、佐藤明っていう名前がどんどん立ってきたら、
はい、
佐藤明は何を発信するのかってなれば、いいよね、
うん、
もうね。
そうですね。うん、
そこは SNS、Facebook Facebook とか相性いいと思うし、うん。うん、誰が書いているのかっていうね。はい。はい、
また、楽しみが増えたなっていう。ブドウの検証してみたいなと僕も思いまして。
はい。
うんうん、また21日の話も楽しみにしてます。
はい。はい。
ということでですね、
はい、
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。